アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2276回9月17日です。 Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村といいます。もういよいよ iPhone14 シリーズ発売になりました。皆さん早速当番組 iPhone14 で聞いていただいてますか。今月のオープニングテーマはもっと早く気づけばよかったです。ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。もっと早く気づけばよかったのは以前からお話している iPhone 13 Pro Max の手ブレ補正機能の素晴らしさです。 iPhone 14 Pro Max では機能が強化されているようなので到着が楽しみです。今日もよろしくお願いします。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。先日美術館に行ってきました。非常に綺麗でいい感じの新しい美術館だったんですけれども、私が見たかった企画展は前日に終わっていることが到着後に発覚いたしました。もっと早く気づいてればよかったです。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。今年の東京ゲームショー、オンラインだけじゃなくてリアル会場でも開催されるということだそうです。もっと早く知ってればなと思いつつ、子供がもし行きたいって言っていたら行こうかなと思っています。三浦です。
IT メディアにあった記事です。 AirPods Pro に新型登場、ノイキャン性能2倍、6時間バッテリー39,800円という記事が出ていました。今週は先週 Apple が発表イベントで発表しました新製品をそれぞれ取り上げています。このパートでは iPhone、Apple Watch に続いて AirPods Pro も新型が出ましたので、そのお話から始まります。ここでは春さんと三浦さんに入っていただいてますが、
はい、
片や購入した人、片や購入したいけど我慢してる人
Yes, yes.
ハルさん、さっきちょっと聞くの忘れたんですが、Apple Care は iPhone つけたんでしたっけ？
はい、つけてます。
はい。
一応、毎回つけてます。
はい。はい。盗難も含めた分？
そうですね。盗難も含めてつけてます。
つけてます。ここでは AirPods Pro 新型第2世代ということになりますが、発表イベントで出まして、お値段は249ドル。国内、日本では39,800円というお値段です。9月9日からすでに予約は開始されてますが、発売は9月23日ということで、iPhone なんかと1週間遅い状況ですね。買います？ハルさん。あ、買ったっていうか、注文した言ってましたね。
はい、これ注文したんですけど、AirPods Pro の注文も iPhone と同じくエラー続出で、
はいはい、
なかなか注文が進まなくて、メールが届きますよね。
はい。
ご注文内容をご確認くださいというメールが AirPods
Pro に来ますね。
はい、来ます。で、そこでは9月23日のお届けと書きつつ、お届け予定日出荷後日に営業日とも書いてるんですね。
はい、はい、はい。
うん、あれと思って今さっき Apple Store アプリで改めて確認すると、はい、到着9月24になってます。
ああ。
1日遅れます。
でもなんか前1日早めに来たことなかったでしたっけ？
いやー、それはないですね。
ないですか。
ただ、一度、今持ってる iPad Pro、はい、予約スタート時間をすっかり忘れてて、配送日がちょっと遅れたんですけど、結果的に発売日当日に届いたっていうのはありましたね。
あったでしょ、
うん、はい、ありました。
だから、やっぱりその可能性もなきにしもあらずですね。
そろそろそれを祈ってます。はい。
あ、そうか、iPhone はもうちょっと後やから、うん、AirPods Pro 受け取るのだけに帰ってくるのも。
それもちょっとね。
ねえ。
はい。
確かに。
AirPods やったらもう国際郵便がなきゃ送ってもらったらいいんじゃないの？
これ、注意しないといけない。そういう新品を送ると、はい、ベトナムの関税で、税関で開封されて中身確認した上で、関税がかかる場合もあるので。
はい、で、オーディオチップ、中、Apple H2 というチップが採用されてます。前モデル、まあ私も使ってますが、前モデルは H1 というチップを使ってますね。ノイズキャンセリング性能は前モデルの2倍に高められてるということで。 このキャンセリング機能2倍と言われてもなんかイメージしにくいですよね。
しにくいですけど、うんうん、発表イベントの中では道路工事
を
掘削してるすぐ横でも静かですみたいなような、あの動画が出てましたけど。
どうやろね。まあまあできるでしょうけどね。
今の我々持ってるプロでも静かですけど ね、
はい、ね、
さらに2倍って相当な気もしますね、
うん、で、まあ、本体にはタッチセンサーも搭載され、音量などをイヤホン単体で調整できるようになったという、これは待ってましたよ。
うん、
ね、
これは便利だと思いますね。一番最初の AirPods もこういう機能がつくんじゃないかという噂が確かあったと思うんですけど、結局つかなくて、
いつも iPhone で音楽聴いてて、音量を上げたいと思ったら、まあ、Apple Watch のデジタルクラウン回すか、iPhone そのもののボタンでね、
う
ん、音量を上げるかってしてたんですけど。これ、微妙な操作のような気もしますね。うん、デモ動画見てると、スライドさせましたよね、
はい、
指で。
はい、そうですね。
あれはね、微妙な、まあまあ、それなりの性能なんでしょうけど、ちゃんとできるんでしょう。iPhone の True Depth カメラを使って、耳の形を計測して、その形状に合わせて音質をチューニングする。
うん、
どんだけ魔法なんですかっていうことですよね。イヤーピースの形が変わるんじゃないですよね。
おそらくそうですよね。
イヤーピースの形変わったらそれこそ魔法ですよ。そんな。
あ、変わるっていうのは、トゥーディプスカメラで計測した後に、はい。
そう、はい。耳の形状によってそんなに音の伝わり方って違いますかね。違うんでしょうね。
違うと思いますね。
この間ライブ配信の時もちょっと言ってましたけど、別に私皆さんにお顔をさらしてないかわからないかもしれないですけど、私生まれた時から耳の大きさが左と右で 1.5 倍ぐらい違うんですよ、
はいはい、
だからあんまり丸坊主とかするとわかるから、これじゃあ私左と右で音聞こえ方違ってるってことって気もするんやけど、
可能性はあるんでしょうね、やっぱりね。
いや、まあ、イヤーチップは左右両方同じ大きさですか、
はい、いや違うんです。だからね、小さい方の耳はやっぱ穴も小さいんですよ。
あ、
だから左と右で違うチップっていうのね、うん、あれをつけてますね、
うんうんうん、今回チップの大きさが一つで XS っていうのが増えましたね、
うん、XS まで小さくなくてもいいかなっていうのは個人的にはありますが、うん、バッテリー時間は6時間に向上、前モデルは 4.5 時間でしたということで、そうなんですよ、うん、バッテリー早減るんですよね。新しいケースは従来通りライトニングケーブルが使えるようになってるんですが、マグセーフによるワイヤレス充電も対応してますよっていうことで、 AirPods Pro は最初から対応してたんでしたっけ、ワイヤレス
ついてましたよね。
ついてましたよね、
はい、
AirPods の方が途中からになった
んです。あ、そうかそうか、ケースが変わったんですね。
前モデルは何もでしたっけ、2019年の10月30日から発売が始まりまして、当時お値段は 27,800 円でした。
買おうと思えば買えるけど、まあ、これもちょっと保留ですな。
23日祝日かということは、これアップルストア行ったら結構朝から人がたくさんいて、
そうだね、買われちゃうよね。
実は初代の AirPods Pro は春さんよりも私の方が先買ったんですよ。
そうなんですね。
そう、なんでかアップル心斎橋に置いてるかとか見に行ったんですよ、発売日、
はいはいはい、
行列があって、うん、面白半分に並んだらほんまに買えたんですよ。
あ、
買ったって言ったら、ハルさんがまだ僕の届いてないですって言うから、あ、買ったとか思って。
なるほど。
ああ、なるほど。ハルさんよりも先に手に入れたよっていうね。は
いはい、そういうやりとり、ちょっと思い出しました。
今回も並んでみようかな。並べへんけど。
ぜひぜひ。
内部マイクも改善されてるので、
あ、そうそう。
リモートワークにさらにお役に立つかもしれませんね。はい、あとあれですね、ケースにスピーカーがついちゃって。
あ、そう、それ大きいんですよ。
うん。ケースを探せる機能がついてるので。
うん、ああ、そうですね。言ってましたね。
ピーピーピーって鳴らすんだと思うんですよね。
はいはいはい、はい。
でも、よく言えば、そんなに綺麗な音じゃなくても、音楽とかここで聴けたらよかったのになと思ってます。
見る見るうちにバッテリーが容量減っていくと思う。
そうね。そうね。
アップルの公式ページを見ると、内蔵スピーカーの説明のところに、はい、ケースの場所がすぐ分かるという他に、バッテリー残量が減ったり、はい、ペアリングが完了すると、全く新しい音が鳴りがお知らせしますと。
全く新しい音、
はい、全く新しい音がお知らせします。しかも全く新しい音のところを緑色でハイライトしますね。
はい。
いくとかね。
そんな AirPods に関して、ガジェットゲートというところの記事がありましたんで、スミレさんに教えていただいた記事でしたが、iOS 16、偽造 AirPods を検出し、ユーザーに警告する新機能という記事が出ていました。もうこの配信が出てくる頃には iOS 16も普通に一般ユーザーのところにもリリースが出てるタイミングだと思いますが、 その iOS 16の上では偽造 AirPods を検出してユーザーに警告を出す機能がついてるんだそうです。実際この偽造品の AirPods にペアリングしようとするとこれらのヘッドホンは本物の AirPods として確認が取れず期待通りの動作をしない可能性がありますというメッセージが出るそうです。これはなんか信号とか読み取りとかなんかにそういう仕掛けが仕掛けというかもともと AirPods にはそれがあるんですかね。 OS でアップデートしてこれができるっていうんだったら
そうでしょうね。AirPods 側もそれに対応してるっていうことでしょうね。
似た商品は確かにあるのは知ってますけど、
うんうん、
中国のアリエクスプレスとか見てると AirPods とかプロを修理する道具が売ってるんですよ。
あ、
金属の厚いプレートがあってそこを AirPods の形にくり抜いてあるんですね、
うん、
そこはめるんですよ。ではめて外から先の細いヘラみたいなんで隙間に差し込んでいって下と上のところをパカーンって外せるようになるんですよ、
うんうん、
手でやってもなかなか取れないけどそういう道具使うと外せるんですよ。で中のあのスピーカーの部分のユニットを交換するっていうキット、やりたいなーと思ったけど高いからやめました。
そうやって本格的なスピーカーをこれに入れればいい。
いやいや、このサイズにはなかなかないと思いますよ。偽物を買った時はそうやってペアリングできないようになってますということでしたが、そもそも偽物は買わないですよね。
かもう分かって買うかどっちかでしょうね。AirPods Pro で空間オーディオに対応してるじゃないですか、
そうです
ね、今の世代も。今まで空間オーディオってあんまりこれってどんだけすごいのかなと思ってたんですけど、
はい、
先日飛行機の中で iPad Pro にダウンロードした動画を見ながら、AirPods Pro で聞きながらですね、これ AirPods で聞こえてるのか、
はい、
iPad 自体のスピーカーから流れてるんじゃないかなと、周りに丸聞こえじゃないかなと。
わかります、わかります、それ、それ。
それ、実は空間オーディオのおかげやったっていう、その時初めて気づいて、びっくりしました。初めて空間オーディオの素晴らしさに気づいたのが、この間の飛行機の中でしたね。
そういう時はあれでしょ、首振るでしょ。
振りました。
で、振っても同じところから音聞こえてるから、はい、これでやっぱり外になってるような気がする。
そうそうそう。
なるっていうね。そうそうそう。WWDC の今年のムービー、はい、電車の中で見てて、それ私体験したんですよ。
あ、
そして同じガジェットゲートさんに別の記事で、これもスミレさんに教えていただいた記事でしたが、ティム・クック、iPhone を買ってあげて、母の Android に iMessage で動画を送れないと相談され、という記事がありまして、ボックスメディア主催のテクノロジー業界向けカンファレンス、CODE 2022で、Google が推進している Android がメッセージングに採用する RCS、リッチコミュニケーションサービスと Apple の iMessage との互換性に関して質問されたところで、クックさんが Android 端末を iPhone に買い替えるといいと冗談めかして言っていたということです。
なるほどね。まあね。
ボックスメディアのジャーナリストのリー・クアン・フンさんがその質問をしたそうなんです。まあ確かにね、親子の間でメッセージはちゃんと送信できるようにしてあげたいという思うんですけど、それならもう iPhone が一番いいですよみたいな返しだったんですか。
冗談でね。まあ、日本だと LINE になっちゃうんだ
ね。そう
まあね。そう、LINE
だともう
ね、OS 関係なくなる
し、うん。収録前の雑談の中で山村さんが、今の若い子は iPhone が必須だと。
まあ、特に女子高生、女子大生にだって iPhone が9割ぐらい使ってるという話がね、聞こえてるんですけど。
日本の場合、iMessage っていうのはほぼ使われてないですけども。
そうですね。
あの、AirDrop。
AirDrop。あ、そう。
うん、
AirDrop は絶対使うんですって。
うん。Android のユーザーとは AirDrop 使えないので、
はい、
そこで大阪弁で言うハミゴですかね。
まあ、
なった気持ちになっちゃいました、
ね。そうそう、はぶられるってことね。
困っちゃったね。
はいはいはい。っていうのがあるようですね。
中高生の皆さんは SNS でエアドロって書くんですよね。
あらま。
最初エアドロって何やろうなって。軽ドロとか軽ドロも分かれへんね。関西やったら探偵って言ってるけどね。そういう遊びあったでしょ。探偵っていう遊びしませんでした。
軽ドロ、はいはいはい。私は探偵でした。
うん。地域によってあれ警察泥棒で軽ドロって言うんですけど。
軽ドロですね。聞いたことあります。
すみません。エアドロ。要はあれでしょ。写真を送り合うっていうことを日常的にするからその機能があった方がいいっていう話ですよね。結局、エアドロップ持ってないと、自分がクラスの中で携帯持ち寄った時に、自分だけその何か写真なり 何がしかがもらえない、
そうですね。
仲間外れになってる、この状況を避けたい、ということなんですね。でもなんか、そう考えると、今の携帯からこういうスマホに関して、罪作りやなと思うのは、多感な10代の中でね、グループメッセージってやるわけじゃないですか。 だから目で見てはっきりグループに自分が入ってる入ってないっていうのが分かってしまうんですよね。
うん、そうよね。
これきついなと思いますよ。
いや、それはそうですね。
うん、なんかそれ救いようがないのかな、なんかもうちょっとってね思いますけどね。記事の方では海外ではやっぱりアメリカではアイメッセージが最も人気あるってなことがね書かれてました。クックさんもメッセージを出してましたが、先週はこの記事が世界中を駆け巡りました。 IT メディアにあった記事でご紹介します。アップル、エリザベス女王の訃報を受けトップページ差し替え、新型 iPhone 発表翌日に異例の対応という記事でして、70年にわたって在位してきましたエリザベス女王、これエリザベス2世ですね、先日現地時間で9月8日にお亡くなりになりました。でアップルがこれを受けてトップページを更新しましたということなんで、これ日本のアップルのサイトも変わってたんですね。
はい、変わってました。
私全然気がつきませんでした。これ
私も知らなかった、
はい、モノクロ写真で黒を背景に若き日のエリザベス女王、これは冠っていうかクラウンっていうの、これをね頭につけたありし日のお写真がありました、はい。でも日本のアップルのサイトに追悼 A 女王、英語の A に A 女王って感じで書かれてて、
はいはい、
ちょっとなんかニュアンス的に日本ではそんな言い方しないような気がするんだけどって思ったんですけど、はい、まあ書かれてました
。ただこの間の東京オリンピックの入場行進の時ですね、はい、イギリスの方は英国っていう風に紹介してまして、日本語では、
うん、あ、だから A 女王じゃなくて A 国女王とか、
そうそうですね、
なんかそう書きそうな気がしたんだ、なんか A 女王なんやなと。これを受けてティム・クックさんもね、ツイッターの方で女王のご冥福をお祈りいたしますという旨の哀悼の意をツイートされてました。エリザベス女王はスマホは何か使ってましたかね。
おー、どうなんでしょう。
どうなんでしょうね。
わかんないね。使っててもなかなか言えないでしょうけど、これ使ってますとは。
そうですよね。う
ん、あれ、まあ日本も皇室の方で、どこそこのメーカーのこれこれを使ってますっていうのはなかなか言えないって聞いたんですけど。
あ、そうなんですね。それはそう、それはあるでしょうね。ね、
言うと、もうなんかそこをひいきしたみたいな、やっぱり感じになるし。
なんかの記事で読んだんですけど、はい、私服ですよね。そのメーカーのロゴが入って。はい、たり、うん、特にスポーツウェアなんか、はい、メーカーの名前ロゴ入ってたりしますよね、
うん、
だからそういうのもちょっと気を使うって選んでるっていう話は何かの記事で読んだことあります、うんうん、
やっぱりね、何ですかね、ちょっと一般的な話になりますけど、このアップルとか誰かね、はい、有名な方亡くなれたら全世界的にアップルのサイトがこういうふうに
そうですね、
やるじゃないですか。グローバルな企業だなといつも思うんですよね、
はい、
うん、そういうなんか日本の企業ってないよねみたいな、
まあまあそういろんなご意見あるかと思いますんで、はいはいはい、日本はでもなんかそういうのはわざと慎んでやらないような、まあまあ哀悼の意を表するみたいなことはトップの叱る立場の方がねやることはあっても、はい、なかなかサイトでやるっていうのは日本のいろんな流れ見てるとないような気はします。
うん、
イギリスといえば春さん大好きなビートルズの、
ね、
ビートルズとエリザベス女王の何かって何かエピソードみたいなものは何もないんですか。
勲章をもらってますね、
はい、
女王から、はい、エリザベス女王からビートルズが
全員
確かそうですね、
はい、支持報酬
それに
本来な
MBE 大英帝国勲章というのをエリザベス2世女王から1965年にもらってますね。
65年ってだったら絶賛大人気中じゃないですか。
そうですね、はい、ロックミュージシャンですよね、
はいはいはい、
イギリス王室からその大英帝国勲章ですねをもらったっていうのはかなりのインパクトが当時あったようですね、
うん、
亡くなられたっていうところがあるのでマスコミ的には絶賛するような報道が今多いですけど、やっぱ生きてはるときはいろいろ批判的な報道ももちろんありましたよね。例えばダイアナさんが離婚された時とかっていうのは、はい、この方が原因じゃないかとかっていうような報道もたくさんありましたよね、批判するような、
たまたま YouTube 見てたらなんかビートルズとよう似た、でも違うんですけど曲もなんか違うんやけど、当時ビートルズの向こう張って出てたバンドいうのがいっぱいいたみたいで、パチモンビートルズがアメリカとかイギリス鬼のように出たみたいなんですよ。
あ、まあそうでしょうね。
で曲がどれも似てるけどちょっと変なんです、みんなこれコレクションしたら面白いんちゃうかって思ってて、ここからちょっと話題が変わりますけども、ギガ人のあった記事でご紹介します。アップルウォッチに名作 FPS ゲームのクエイクを移植した猛者が登場、画面のタップや傾きでプレイ可能という記事で、 さあ、あなたも使っていないアップルウォッチがお家にあったらゲームを入れてみようみたいなお話ですけども、はい、壊れても当番組は責任取りませんけど、
はい、
いろんなハードウェアにゲームとかを移植したがる方がいらっしゃいます。そういうハッカーの方たちがたくさんいらっしゃいます。で、私は知ってるので、あの、血圧計にテトリス入れた人が確か外国でいたと思うんですけど、あの、血圧計のあの、何度っていう表示あるんですよね。あれのマトリックスになってる部分を使ってテトリスやってるっていうのは、あって、どうやってるのかなと思いますよ。あの、中を開けていじってんじゃないですよ。システム的にやってるんですよ、それはね。すごいなと思いますけど。この記事では、クエイク、まあ、クエイクは分からない方のために、一人称ものの 3D 迷路ステージのゲームです。向こうからやってくるのは、あれは、モンスター?魑魅魍魎といった感じの、でもなんか武器持ってるんですよ、向こうもね。で、こっちはなんかバズーカみたいなのが持ってて、はい、とにかく出会ったらもう迷路の中でガーンと撃って、やっつける、うん。どんどんどん奥へ進んでいくみたいな、そういうゲームですけど、こういうものを移植したということでした。
なるほど。
記事ではね、インストール方法とかも書いてますけど、かなり操作難しいですね。
あの、そうでしょうね。
デジタルクラウンを回すことでカメラアングルの上下を使ったりとか、うん、画面上のね、矢印キーで右向き左向きを変えるとかね、やってますね。
うん、でもあれですね、傾きでそっち進んだりとか。
そうそう、それもできる
ってね。ね、うん、だからよく作り込まれてはいますね。
そうですね。クエイクやります？ドゥームとかも。
やったことないですね。
私まさに大学で研究室で夜中とかで気晴らしにやってた時代でした。ドゥーム、
はい、ドゥームも、
ドゥームです、ドゥーム1ですよ今で言う。
ドゥームの前にあのマラソンいうのもあったら知ってます？
マラソンどんなんだっけ。
ありましたね、
マラソンって言って、あのなんか細っこいエイリアンみたいなのが宇宙船の中あちこちビャーってこう行って、自分はその宇宙船、占領された宇宙船の中をエイリアンやっつけて逃げ回るいうゲームなんですけど、めちゃくちゃ酔うんですよ。
はいはいはいはい、
30分でもう船酔いの最高潮ぐらいまで乗ってしまってもうこんな絶対やりたくないで、お金払って買ったけど、もうマックの封印してしまってやらなかったんですけど、
はいはいはい、
ドゥームもクエイクもその上を行く、うん、あの気持ち悪さで
そうなんですよね、
もう無理できへんって言ってね。だからトゥームレーダーでは酔わなかったのはやっぱりよく出てきてるんやなと思いましたね、
うん、
あの、はいはいはい、カメラの揺れっていうのをちゃんと計算してるんやなと思いましたけどね、うん。
iPhone アプリでマラソンインフィニティってのがあります
ね。あ、あるんだ。
いやいや、もうしたくない。
ぜひ。
あれはほんまにもう悪夢のような記憶なんで、あれは。昨今そういう本来の目的以外にシステムを変えて使おうっていうのは流行ってましてね。で、前にもちょっと番組で言ったかもしれませんけども、レトロパソコンで遊ぼうっていうブログさんの方の記事で、ポメラで動かしてる X68000 についてという記事がありまして、ポケットグリフォンさんという方、ほーらみんなもポメラが欲しくなる欲しくなるって言ってDM250 という最新のポメラにハックして X68000 のエミュレーターを入れましたと。で、早いんですよ、X68000 の時期よりも。それは今のハードウェアからね。
はいはいはいはい。
ちゃんとゲームできるみたいですよ。
すげえな。
ハルさん、X68000 買いたかったんでしょ？
買いたかったですね。
これ言っときましょうよ。
ポメラと。
はい、
うん。仕事でも使えますと。
ああ、なるほど。
ポメラを使
って。ポ
メラを。MacBook Air どうやねんっていう話
ですね。そうで。
これ見てね、私、ちょっとポメラ買おうかなってちょっと思ってしまったんですけど、ね、
でもポメラおいくらなんですか、これ。
これ2万円ぐらいいっちゃいます？
いや、なんか結構いい値段しませんでした。
ほんまに？だいたい4万8000から5万円ぐらいですね。
ああ、
それは Apple Watch 資金にしちゃうよ。
そうですね。
そっちの方が多分。
Linux のなんかの雑誌に先月号か先々月号に特集で電子辞書に Linux 入れてゲーム走らそうみたいなことを書いてる記事あったんですよ。あ、同じポケットグリフォンさんがね、シャープ電子辞書ブレインで Linux っていうのもね、書いてありましたね。いやー、みんな手元にあるもんで、なんかしたいっていうのはあるもんなんですね。
ずっと使い続けるわけじゃないんですが、多分そこに入れたという達成感を楽しんでるんですね。
そう、そこはね。うん、そうそうそう。さあ、そんなお手軽というと、クッションですよ。何言ってるか分かんないってね。あんたの言ってることが朝から何か分かんないって言うかもしれませんけど。はい。IT メディアさんにあった記事で、デカすぎんだろう第一版、アップルリング330個分のデカすぎクッション登場です。はい。この番組はアップルニュースラジオですけども、別にアップルという食べるもののリンゴの方のお話はあんまりしませんね。ここでは第一版のアップルリング。これをね、これどうしたらいいのかな、買ってまた応募するのかな、
ツイッターキャンペーン。
そうですね。
なるほど。
フォロー&リツイートで当たると。
じゃあ別にパン買わなくてもいいの？
買わなくていいみたいな。買わなくていいね。
はい。応募方法は、その第一野生パンのアカウントをフォローして投稿ですね。
はい。
クッションプレゼントの投稿をリツイートすると。あ、ただ締め切りが9月14日。
うん、ああ、この配信が出た頃にはもう終わってるな。17日配信やから。皆さんすいません。まあでも思い出として聞いてくださいよ。
そうですね。
ああ、待って、でもなんか40周年ありがとうキャンペーンなんですよね、このアップルリンク。
はいはいはい。
なんか他の画像だと10月31日までのなんかキャンペーンが他のものがあるみたいですね。
あ、そうみたいですね。
うん。
2000円分のクオカードが当たるとか、オリジナルケトルがもらえるっていう、そういうものが別にまた用意されてますね。だってこのデカクッションも、ね、当たるのに1名様ってなってるから、これかなり難関ですよ。
競争率はこれかなりです、
ね。でも皆さんこのアップルリング好きなんちゃうかなと思って。
あと、ね、40周年なんですね。
なんですね。
ね
え。私ね、はい、確かにこういう甘いパン大好きなんですけど、
はい、
このアップルの入ったパン、いわゆるその、うん、なんですかね、ぐにゅっとしてるじゃないですか、
はい、
大体、
はい。
これが苦手なのよ。
なんで？
いや、だから、アップルパイも苦手なんだ
ろ。あ、私と全く一緒です。
え、あと、リンゴのあの切り身が入ってたらあかんってこと？切り身っていうか。
それだったら、なんだろうな、シャキシャキしてたらまだマシなんですけど、大体パンに入ってるので、グニュじゃないですか。
そうそうそう。
これがね、ちょっとね、ここの中ではちょっと苦手なのね。
だって甘いもんとお酒もいけるとか言ってたの
に。なんだけど、この感触がちょっと
意外やな。
そうなんですよ。
めっちゃ食べたいですけどね。
うん、美味しいんだら、好きな人はもういっぱいいるんでしょうけど、私はちょっとね。
他にも竹レゴさんどう見せますか。iPhone 14 Pro Max のお届け予定日は9月28日から10月5日でしたと。全く春さんと日程は一緒、うん、
一緒ですね。
だからね、うん、お互いツイートを見張ってたらいいですよ。同じ日やのに向こうの方が早ついたみたいな。モロメイさんからは AirPods Pro 発売日をお届けで買えなかった。お届け予定日9月24日でした。 iPhone は14 Pro Max 1TB ディープパープル注文完了といただいてました。1テラでもやっぱりそうやったんです。
いや、この方は、AirPods Pro のお届け日が、
あ、そうか、そうか。
24日ですね。
はい、はい、ですね。
これ私と一緒ですね。
はい。ヨシリンクさんから、Apple Magic トラックパッド、初代 Magic トラックパッド分けあり1800円、フリマアプリメルカリで販売中と、まずそれをツイートされてまして。で、その次に、牧野さんという方が、Magic トラックパッド初代の足が片方なくなっていたので、これで代用して修理した。これでとりあえずクリックできるのでよし。初代は電池交換式なので、おかげで今でもこうして使えているわけです。何でもかんでもバッテリー内蔵の充電式にするのは良くないと思うなぁと。家具なんかの滑り止めに使うクッションですね。ちっちゃい、なんつうか5ミリぐらいの丸い
シールみたいな。ありますね、
はい。はい。それを買ってきて、マジックトラックパッドの裏面の足がかけたところへ貼って代用してるっていうお話だったですね。
はいはいはいはい。
そうそう。私今、新しいマジックトラックパッド使ってますけど、これ充電式やから、ほんまに中のバッテリーがダメになったら、ストアに行って、iPad とかみたいにバッテリー交換してもらうかなんかするしか。なんかでも買った方が安いとかいう話があったと思うんで。
交換してもらうこともやろうと思えばできるわけでしょ？
それもあったと思いますけどね。
そうなんですね。こういうのもやってくれるんだ。
まあ、それにしてもトラックパッドもキーボードも Bluetooth やと充電が心配ですね。集中して作業してると、なんかトラックパッド動き悪いなと思ったら、充電してくださいになってて。仕方ない、君ら今だけ優先だよ、みたいなことでね。
それも最初から優先でええじゃないですか。
そんなん、もうせっかく無線の買ったのに。嫌じゃないですか。
トラックパッドはそれができるんですけど、はい、マジックマウス2はそれできないんですよね。
本当それですよね。欠陥設計としか言わざるを得ない。
そうなんです、ね。
それは私はアップルの味方をしてもらいます。これはそういうもんです。
仕様ですっていう回避ですよね。
本当に
でもね、マウスはそこまでして有線で使おうとは気持ちにならないですよ。
いやでも、うん、電池切れかけの時にはもうしょうがねえな、有線だっていう、
うん、
そう、私の場合はトラックパッドとマウスを2つ使ってるからね、両方、
うん、
だから片方上がったらもう片方使えばいいやみたいなのがあるから、まあ、そこまでだと思わないですけどね、うんうんうん。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。9月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などのもっと早く気づけばよかった。 Mac の画面キャプチャーのコマンドにいくつもの種類があるのを知らず、毎回全画面を撮っていたとか、Apple のホームページからでも程度の良い中古品が買えるのを知らずお店を回っていたとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの9月の予定をお伝えいたします。9月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。9月28日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始でもありましたが、午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は9月20日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。